はい、ということで今月の課題図書の2回目の音声です。まあ半分ぐらい読んで、全体まだ読んでないんですけども、まあ、その上で、まあ、ここはちょっと検討したいな、検証したいなという部分があったのでお話ししたいと思います。第2章の自分の性格を理解する5つの要素で適性がわかるというところで、外向型内向型の話が書いてありました。こういう分類があるのをちょっと私知らなかったので非常に興味深く読みました。もともとこの本を書いた人っていうのは5つの要素について書いていて、それはなんかね、別の本の方がまとまってるらしいんですね、Amazon のレビューを見ると。なのでそれをちょっとまた別に読んでみようと思うんですけれども、外向型内向型ということです。で、まあ、実際にこれね、読んでみていただきたいんですけども、脳の神秘質の特定領域における覚醒レベルの違いが内向型、外向型の違いを作っているというふうに考えられているそうです。この本によると外向型の人は普通の覚醒レベルが、普段の覚醒レベルが低く、内向型の人は高い状態にあると。日常生活で適切に振る舞うには覚醒レベルを最適に保つ必要があります。そのため外向型は覚醒レベルを上げようとし、内向型は下げようとするのですということですね。つまり神秘質の特定領域がの覚醒が高いと、高い、内向型は高いんですよね。おとなしくなりがちになるわけですよね。で、要はセーブをかけるとこなんでしょう、多分これ活性化するところが。なので内向型の人はその活性が高いので行動にセーブがかかりやすいわけですね。で、外向型の人は活性が低いのでセーブがかかんなくてやっちゃうと。例えば、外向型の人っていうのは、運転も結構アグレッシブにしたりとか、大声で喋ったりとか、なんか人にじゃんじゃん話しかけたりとか、そういう感じですね。私多分内向型なんだなってちょっと読みましたね。で、やっぱ白人系も外向型が多いみたいな書き方されてましたね。ちょっと実際ちょっと分かんないですけどね。私の周りはアジア人でもなんか外向型の人が多いので、なんかよく分かんなくなっちゃうんですけども、一般的に言ったらやっぱ日本人は内向型の方が多いですかね。はい。で、まあ、その分類はよく分かりましたということなんですけども、その後にですね、報酬が動く方向が違うという話が書いてあって、確かになと思ったんですね。外向型は、情緒安定性が低い人が危険を知らせる合図に敏感なのと同じように、もうこの訳が分かりづらいですよね。報酬を知らせる合図に敏感ですと。外向型の人は報酬が好きなんですよね。これ頑張ったら手に入るとかで、物事のポジティブな側面に注目するそうです。一方、内向型の人のモチベーションは報酬の合図を察知してもあまり上がりません。内向型の人は、特に情緒安定性が低い人は特に報酬ではなく罰の合図に敏感ですということで、これ完全日本人ですよね。これやったら法律に抵触するかどうかで考えていていますよね。だから、そのなんつうんだか、ちょっとルールを逸脱してもこれやった方が絶対うまくいくとか、これやった方がみんながハッピーになるっていうことは分かってても、でもそれはちょっと前例がないからとかいうふうな判断の方に気持ちが引っ張られるのは内向型で、こういった考え方は脳の神秘質の特定領域における覚醒レベルの違いだということなんですね。で、この文章はですね、この本はそういうふうにこうきれいに分類されているので非常に分かりやすいんですけども、じゃあ内向型の人がどうやってその行くべきなのか、外向型の人がどうやって行くべきなのかってことについての記載がないんですよね。ですなので、ここからは完全に私の憶測な話なんですけども、じゃあもうこれ生まれつき内向型外向型って決まってて変わるかっていうと、ある程度は変わるんじゃないかなと思います。私もさっき言った通り内向型なんですけれども、って思うかもしれないですけど、内向型です。基本的にあんまり人に話しかけてほしくないですし、一人で何でもやってるのが好きですね。外向型の人と一緒にいると疲れます、すごく。嫌いとか好きとかじゃなくて疲れます。なんでこれはもう多分やっぱ私も脳皮質、神秘質の活性が高い方なんでしょうね。なので私は仕事のスピードがね、意外と遅いんですよ、普通の一般的な起業家に比べると。で、それはなぜかっていうと、やっぱり法令違反をしないようにするし、あとそれからお客さんに、ツッコミを入れられないような商品を作ろうとするので、やっぱ時間かかるんですよね。入念にリサーチするし。だけど結構外向型の起業家とかもう6割ぐらいで発車しちゃうので、 やっぱ一定のお客さんにめちゃめちゃ嫌われたりとか、あと場合によってはちょっとこれ値段不相じゃないですかって切れられたりとかしてる人いますよね。でもやっぱあれは外向型なんでしょうね。で、私は内向型だなってすごく思います。でも、アグレッシブになる時はあるので、やっぱそれはある程度訓練できるんじゃないかなと思うんですよね。で、その訓練の仕方はもう皆さんが知ってる通りのやり方です。やってみて、楽しいっていう風に感じるっていうことを繰り返して新しい脳の回路を作るってやつで十分だと思います。で、まあ具体的に言うと、私の場合はですね、どうしたかっていうと、自分の内向型の性格からすると、楽しいと感じないことでも、それは楽しいと感じる人と一緒にいることによって、ああ楽しいっていう考え方もあるんだなって知り、それ何回か繰り返していくと、ああって感じになります。例えばなんですけど、私内向型なので一番好きなの貯金なんですよね。貯金と複利が好きです、内向型なんで。だからレバ買いとか、あともうコンテンツの作り方が貯金型の作り方しますよね。一気にコンテンツドーンって渡して、はいバイバイみたいな感じじゃなくて、ちょこちょこちょこちょこやっていくコンテンツばっかり作ってるんで、完全私内向型なんですよね。だけど外向型の人ってもうドーンって打ち上げ花火打って、バーンって弾けて、イエーって言って、じゃねーみたいな感じなんですけど、そういうのそれやってると、やっぱ外向型の人めちゃめちゃ楽しそうなんですけど、一緒にいると、あ、確かに楽しいってこともあるなみたいな感じなんで、やろうと思えばできるようになります。あと内向型になっている自分を客観的に見ることもできるんで、そういう回路の作り方はね、非常に大事だなと思います。次回の音声ではまた別の観点からお話ししたいと思います。以上です。